ここからはドクターリュウのお悩み相談室をお届けします。このコーナーは今を生きる中日の若者からの悩み相談を受け、解決に向けてアドバイスをするものです。相談を聞くのはリュウエと
星和明です。現在は新型コロナの影響を受けまして、相談者とはお電話でお話をしていきます。それではご紹介します。張さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは自己紹介をお願いします。
皆さんこんにちは。私は張イーハンと申します。北京第二外国語学園の修士2年生です。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということは、はい、リュウさんと同じ学校ということですね。
そうですね。修士2年生、はいはい、今勉強されている専攻は何ですか？
あ、今の専攻は翻訳学です。
翻訳、
はい、
じゃあ MTI と呼ばれるね、通訳翻訳コースの学生ですか？
いや、私の学年生は3年ですけど、
3年コースだ。
はい、そうです。
そうか、ということはまだあと1年あるということですね。
はいはいはい。
じゃあもう本格的な翻訳学の方を、
はい、そうです、
勉強して研究するんですよね。
はい、主には研究の面に集中していますけど、今
はどんな研究をやってるんですか？
私個人は気候間翻訳という、翻訳分野に取り込んで生きていきたいと思います。
気候間翻訳、
はい、中国語で言えば富士翻訳という、言い方なんで。
ごめんなさい、それどういうような翻訳のことを指すんでしょうか？
このような翻訳は普通の言語から言語への翻訳とは違って、小説から映画へ、あるいは漫画から映画へ、映画から小説へというような違う形の、内容を翻訳するということなんです。
はい、それの名前が記号翻訳？
記号間翻訳。
記号間翻訳。記号っていうのはあれですか？
はい、
あの記すに、あ
の、はいはいはい、
何号の号ですね。
だから記号はもう記号なんだ。
はいは
い、あ、まあ、そうかそうか、その言葉を記号として捉えて、それをどう別のものに変えていくかっていうので、意味というよりはそれぞれの言葉の持つものを変換していくって感じですね。
はいはい、そうです。
なんか面白いですね。
はい、はい、結構新しい領域だと思いますけど。
で、その中で張さんがその今研究としている対象というのは、なんか作品とか具体的にあるんですか？
はい、あります。近年流行っているバイオレット・エヴァーガーデンというアニメなんです。
ごめんなさい、今ねスタジオで私と星さんがポカーンとしてしまいまして、
タイトルを、タイトルをもう一度お願いします。
は
い、
タイトルはバイオレット・エヴァーガーデン。
バイオレット・エヴァーガーデン、
はい、ごめんなさい、それ流行ってるんだ。
京都アニメの、はい、京アニの、
あ、京アニ作品で、はあ、はい、私ちょこちょこアニメ見てたけど、そのタイトルは知らなかった。よし、チェックします。
そうなんだ。はい、どういうアニメですかそれは？
それは大筆屋の物語なんです。はい、
大筆屋、これまた、でこのアニメを研究して、それが 何に転換するんですかそれは？
このアニメは小説から改編されたものなんです。
あ、
ですからその小説とアニメの動画を比較して、何か翻訳できる内容とかありますかということを研究していきます。
だからそこで一つの小説がアニメに変わる過程において、はい、いわゆる翻訳と呼ばれる作業が生まれて、はい、それがどういうものかっていうのを研究するわけですね。
はいはい、そうです。
だから言葉と言葉の翻訳ではなくて、もう形と形の翻訳というか、それも翻訳と呼べるんですね。
はい、はい、はい、そうです。
うわ、なんかすごい深いな。
その媒体によってどういう変わり方をするかとか、そういうところですね。
うん、はい、そうですね。
面白い。この研究はもう始めたばかりですか、それとももう結構？
はい、始めはもう始めましたが、
はい、
その具体的にどんな理論を使うのかまだ迷っています。
へえ、はい、なんか面白いですね。
こう、
はい、
考えと発想がね、なんかすごい斬新だなって思いましたね。
うん、はい、
すごいな。なんでこれをやろうって思ったんですか、張さんは？
私はその小さい時からずっとオタクなんで、アニメとかゲームとかいつも見たりやったりしています。はい、ですから、 でいつもアニメのことを研究していきたいと思っています。大学の卒業論文も鬼滅の刃を研究していました。
すごい。鬼滅の刃何を研究するんですか？
産業チェーンということを研究していました。アニメの産業チェーン。
あ、鬼滅から見るアニメの産業チェーン。
はい、はい、
なるほど。その作品自体を掘り下げるというよりはこの鬼滅の現象を含めてのアニメ業界の研究ですね。
はい、はい、そうです。
それも なかなか面白いですよね。
うん、
やっぱりこれは好きだからこそ、うん、その研究とか、ね、はい、興味を持てることだと思いますね。
はい、
じゃあやっぱり日本語を学び始めたきっかけもアニメ。
はい、そうです。
これはいつ頃、よし、じゃあ日本語を勉強しようってもう決心してたんですか？
うん、多分はもう中学生の時は、うん、その時はいつもお父さんがゲームをやっています。
お父さんが
主に、はい、ゲームはそのファイナルファンタジーとかバイオハザードとかメイドインジャパンのゲームがいっぱい遊んでて、うん、ですから、日本語を選びました。
なんかすごいいいお父さんですね。
はい、
まあ、リュウさんもゲーム好きだからね。
ねえ、すごいいいお父さんだ。中学校の時から、じゃあそこから大学。大学はどちらですか？
大学はその河北工業大学です。
あ、河北工業大学、
地元の大学ですね。
はい、はい、
で、そこで日本語を勉強して修士課程が今いる北京第二外大。
はい、はい、そうです。
お、すごいですね。アニメから来ても王道ですね。日本語を学び始めたきっかけというか、はい、いやすごいですね。なんかとても面白い話が聞けましたが、さて、今日はどんなお悩みでしょうか？
はい、最近の悩みは読みたい本がいっぱいがあってどんな本にしようかという、悩みなんです。
うん、
私の研究分野はとても斬新なので、読みたい本がいっぱいあるので、芸術の本とか、小説の本とかいっぱい読んで、その中からインスピレーションとか探したいと思いまして、でもその量が、数がすごく多くて、どれにしようか今迷っています。
うん、
はい、
すごいね。ざっと本の量にして何冊ぐらいあるんですか？
それは100冊、
うん、うわすごい、
以上かな。
もうリストアップっていうか、リストはあるんですか？これとこれとこれとか。
リストは一応あります。
おー、すごい、うん、
先生も推薦しました。
へー、すごいね。
は
い、
例えばそのリストの中でどんな本がありますか？
うん、主にアニメとか映画とかいろいろ芸術分野の本がいっぱいありまして、
うんうん
うん、私の研究分野はその気候間翻訳という新しい分野ですから、うん、その他の領域の本もたくさん読めなければなりません。うん、ですからその本がたくさん、ね、リストインしていて。
そっか、はい、これってその気候間翻訳っていうね、この新しい領域なんですけど、これなんか先行研究って多いんですか？
はい、多くないです。そして論文もそんなに詳しくないと思います。
うん、なんかね、捉え方がすごい斬新で、うんうん、
はい、
なんか私もね初めて聞いたぐらいですから。
全く新しい分野だから、うんうん、自分の中でもまずどういう方向性でやるっていうのも考えなきゃいけないですね。
はい、はいはい、そうですね。
うん、まあ、だからこそね、いろんな本があってそれを全部読みたいと、
うん、だから
時間が足りないと、
インスピレーションが必要。
うん、
はい、
一応先生からなんかこれは先に読んどいた方がいいよとかっていう、なんだろう、その優先順位的なね、そういう指導とアドバイスはあったんですか？
はい、あります。今は読んでいます。この芸術は人を人にするという本を読んでいます。
あ、それどこの本ですか？日本が出した本？中国？
中国が訳した本なんで、うん、原作は多分英語で、は
い、すごいね。芸術が人を人にする。なんかね、タイトル聞くだけでなんか面白いですね、もう。
うんうん、
はい、面白い本ですが、ページが、すごく多くて、600ページぐらいあるんでしょうね、うんうんうん、多分、
うん、すごいな。だからそういうのをね、読んでいくとちょっとやっぱりね、時間もかかるし、まだまだ読みたい本が100冊以上もあるから、はい、ちょっとね、はい、これからね、やっぱり来年が、修士3年生なので、
はい、
論文をまとめるにあたってちょっとある程度もうペースを固めといた方がいいっていうことですもんね。
はい、はい、そうです。
そっか、
これは何でしょうね、最初読みたい本っていう話だったので、
うん、
ね、例えば、まあ、小説だとか漫画だとか思ったんですけども、うんうん、はい、もう研究のための 研究書を読み込む時間が必要ということですよね。
はい、そうです。
すごいな、なんかね、全く私たちが想像してた別世界の話ですね、これは。はい、ということで、じゃあ後半部分で解決方法を考えてみたいと思います。
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です。
ドクターリュウのお悩み相談室、今日は北京第二外国語学院修士2年生の張伊涵さんの研究で読みたい本が多すぎて迷っているという悩みをお届けしています。はい、ということで、なんかね、これはちょっとすごい悩みですけど、
はいはい、
いやー、じゃあどうしましょう。まず
じゃあ私からいきましょうか。
はい、じゃあ星さんからお願いします。
この文学部日本文化科出身の私がいきましょうか。
お
ー、私、まあ、日本文学専攻だったので大学時代一番本を読んでいたので、
ああ、
まあ、その時で言いますと、まあ、隙間時間とか利用してよく読んでいましたが、はい、まあ、その場合は小説とか小さい文庫本だったので、また張さんの状況とは違うのかなと思います。一つ聞きたいんですが、張さんがその本を読むときはどこで読みますか？
基本的には寮で読んでいます。
自分の部屋で読むということですね。
はいはいはい。
で、隙間時間をうまく使うのであれば、まず本を持ち運べるようにしましょうというのが一つありまして、
うんうんうん、
まあ、研究所なので結構重い。だけど外だったら読む時間、隙間時間があると思います。そこでここだけ読もうと思ったら、その部分をもう写真に撮ってデータ化して PDF にしちゃうとか、はい、そうなると今日はここまで読める。で、本を読むときって時間があったら、はい、例えば授業の休憩時間の5分間とか、誰かを待っている時の数分間とか、時間が探せば意外とあると思います。
はい、
で、
はいはいはい、
私もその大学時代はそういうふうにやっていて、もう電車のちょっとした移動時間とか、あと、まあ、休憩時間の10分中とかも細かく読んでたので、意外とその数は読めたのかなと思っています。
はいはいはい。
で、それからあとはその部屋で読むときとかいっぱいある中で、どこから読んだらいいのかなっていう優先順位をつける必要があると思います、
うんうん、
で、そのためにまずはタイトルから読むのではなくて、今リストにある本の中の目次、そこから読んで、今自分が気になるワードとか内容は何かなっていうのを、目次を読むだけだったらそれほど時間はかからないので、そこから選んでいって、自分の中のインスピレーションにこうグッとくるものを見つけて、はいはい、そこから読んでいくとより効率が良くなるのではないかと思います。
はいはいはい、
はい、以上が私のアドバイスです。
はい、わかりました。
それではリュウさんどうでしょう。
いや、すごいね、いい方法ばかりだと思うんですが、
はい、
じゃあ私のアドバイスしたいと思います、
はい、
まず一つ目、さすがにもう100冊以上あると、うん、これはすごい多すぎるなと正直思いました、うん、多分さっき言ったように先行研究とかね、まだそのジャンルとしては新しいので、結構ね、はい、じゃあこれを先に読めばっていうのがないだと思うんですよ、
うん、
だからこそその芸術分野の本とか翻訳分野の本とかっていろいろ読まないといけないっていうところがあるんだと思うんですが、はい、私の一つ目のアドバイス、これはズバリタイムスケジュール表を作るというものです。ただ、
はい、
時間を管理するんではなくて、例えば午前中は芸術の本を読む、午後は文学の本を読む、
はいはい、
夜はアニメの本を読む、はい、まあ、もちろん漫画とかね、はい、っていう、はい、そのなんだろう、時間に分けてこの時間はこのジャンルの本を読むんだよっていうことを、まあ、決めとくというのが今回私が言っているこのタイムスケジュール管理です。これをすることによって、はい、午前中はもう自然とその脳が芸術の脳に切り替わったりとか、結構ねリセットすることは必要だと思うんですよ。毎日本ばっかり読んでたら疲れるじゃないですか。で、効率も下がるし、そういう意味で言うと、はいはい、こういうふうにこの時間はこれをする、この時間帯はこの本を読むというふうに分けておけば、そういう混乱も起こさずに済むし、はい、もっと効率よく本を読めるんではないかなと思いました、
はい、
本によっては読み飛ばしをしてもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
ね、そんな絶対いっぱいページがある本もあれば短い、ね、本もあるし、で、多分本を読んでいけばいくほど調査にとって、あ、この内容は必要とかこの内容は必要じゃないとかって出てくると思うんですよ、
はい、
だからそういう意味では、 もう一冊一冊丁寧に読むっていうのも大事ですけど、それ以外にやっぱり本によってはちょっと飛ばし読みをしたりとかっていうね、自分でちょっと選別をするっていうのも必要かなというふうに思いました、はい、そして最後に IT を使った方法なんですが、今張さんが読んでいる本、うん、なるべくそのいわゆる音声コンテンツを出している本を探しましょうということです。
はい、
あのヒマラヤとかね、あのいろんなこの音声プラットフォームで本を丸ごと一冊紹介するとか読み上げるっていう音声コンテンツがあると思います。で、張、はい、さんが選んでる本でそれあるかどうかちょっと私分かりませんが、なるべくもう選んだ本でその音声コンテンツが上げられるものがあればそれを探してもう聞くっていうのをお勧めしたいと思います、はい、これもちょっと考え方、うん、基本星さんと同じなんですけど、ほら歩いてる時とかさすがに危ないから読めないじゃないですか本は、
はいはい、
でもやっぱりねちょっと聞くとかってできると思うんですよ、
うんうんうん、
だからそういう意味では、ね、本を MP3 とかそういうなんかもう音声に変えてある本を、まあ、あれば見つけてもう聞いてここ必要だなっていうのはもうメモりながら携帯でっていうことをやれば、いろんな時間でもう本が読めるんじゃないかなと思いました。あとは、うん
はい、
今ワードとかでね、うん、意外と日本語とか中国語を自動で音声で読み上げてくれる機能とかってあるんですよ、
うんうん
うん、だからそういうのもいろいろ使って、まあ、なるべくね、うん、いろんな時間で細かい時間を使って本をいっぱい読む聞くっていうのが、まあ、私からの最後のアドバイスです。
はいはい
はい、っていうのが私と星さんからのアドバイスですが、張さんいかがでしょうか。
はい、はい、とても助かりました。私のスケジュールで一言で言えば多分雑だと思いますが、これからもスケジュールをきちんと作って本をしっかりと読めないといけないと思います。本当にありがとうございます。いや、取りました。
まあ、でもね、はい、そのやる気がねやっぱり張さんと話しててね、
うん、
アニメに始まり、はい、そしてアニメをちゃんと研究するというね、
うん、
やる気をすごい感じて100冊以上もあるっていうね、もう上げて、はい、リストアップしてる時点でもすごいですからね、
うんうん、
だからもうぜひね、なんかこういう新しい分野の研究ですけど、なんか成果が楽しみですね、はい、どういう研究ができて、はい、なんか何が違うのかとかね。
そうですね、そのちょっとその研究の途中でもいいから過程もね、
うん、
今度ね知りたいですね。
なんかね時間あればねゆっくり教えてほしいぐらいです。
はいはい、ぜひ、はい、
いやまたね、うん、機会があればいろいろ教えてほしいなと思いました。はいはい、ぜひ頑張ってください。
はい、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、
やっぱりそのやりたいっていう気持ちがあるので、うん、しっかりとそれを達成するためにも今の気持ちを維持しながら隙間時間とかうまく利用していい研究いい読書ができるようになることを期待しています。
はい、その時もまたよろしくお願いいたします。
はい、
ドクターリュウのお悩み相談室、今日は北京第二外国語学院修士2年生の張伊涵さんの研究で読みたい本が多すぎて迷っているという悩みをお届けしました。
それではまた次回。
再见。
再见。